朗読コーナーです。茅野茂町平凡社ライブラリーアイヌの昔話拾った子ども1回目をお送りいたします。藤井めぐみさん、お願いします。
私は一軒の大きな家で姉とたった2人で暮らしている娘でありました。姉は働き者で、春になると山菜をたくさん取っては乾燥させ、冬になるとそれを食べるというふうにしていました。私どもの近くには家がないので、人間を見たことがありません。ある春の日のこと、家の近くに畑を耕し、稗とか粟をまこうと思い、山の方へ少し入っていきました。畑にする場所の芝を切ったりして片付けていると、少し離れたところから子供の泣き声が聞こえてきました。近くに人間がいるぞ、子供の泣き声がする。私が走っていこうとすると、姉は私の手を捕まえて小声で、化け物かもしれない、行ってはダメというのです。でも私は姉の手を振り払うようにして声のする方へ走りました。ずんずん行ってみると、やぶわらの中に一人の男の子がゴロンと浮かれていて、捨てられていたのが泣きわめいているのです。私は着ていた着物を一枚さっと脱ぎ、上から包んで姉のところへその子供を持って行きました。姉は気味悪そうに体を斜めにして、今にも逃げ出しそうにしながら指一本触れようとしません。親がなく、こんな山の中に人間の赤子がいるはずない、これは化け物に違いないから置いてあったところに戻してきなさい、と姉は私に言うのです。子供を拾った私は化け物とは思えないし、どこから見ても人間の男の子に間違いないと言い張って、家へ一緒に連れて帰り育てることにしました。焚き木を取りに山へ行くときも、子供を家に置いていくことができません。もしも私がいない間に姉がこの子供を捨てたり殺したりしたら大変だと思ったからです。荷物の上に座らせて、私は山へ一緒に連れて行きました。子供は青草が伸びるように日一日と大きくなるので、焚き木の上に座らせることもできなくなりました。そこで、シンタというゆりかごに寝かせて、梁から吊り下げて山へ行くようにしました。ある日のこと、いつものようにシンタに乗せて寝かせ、畑仕事に山へ出かけました。ところが、急に子供のことが心配になって、家へ戻ってきました。姉は山の畑にいるので、家の中に人がいるはずがないのに、なんとなく人の気配がするのです。そっと家に近づき、窓のすだれの間から家の中を覗いて驚きました。子供を寝かせてあったシンタは空になっていて、一頭の熊が火棚の上から干し魚などを下ろして、バリッバリッと食っているのです。それを見た私は、あっと声を出して尻餅をつきそうになったのをやっと我慢して、そっと後ずさりするように畑仕事をしていた場所へ戻りました。姉に言うと、それ見たことかと叱られるだけだと思い、今見てきた熊のことは一言も喋らないことにしました。畑仕事を終わらせて、姉とめいめいに焚き木を背負って家へ帰ってくると、子供は元のようにシンタの上で何食わぬ顔をして眠ったふりをしています。私は、ああ、しばらく赤ちゃんを洗っていなかった。今日はまだ時間も早いし、焚き木もたくさんあるから、お湯を沸かして赤ちゃんを洗おう。そう独り言を言いながら、家にある中でも一番大きい、レキサル室、三つ耳付きの大鍋に、水をいっぱい入れて火にかけて、どんどん焚き木を燃やしました。大きな鍋は、もうもうと湯気を立てて、ぐらっぐらっと大人の握り拳を並べたように湯が盛り上がって煮えたぎっています。それを見た私は、頃合いよしと姉に目で合図をし、 さあさあお姉さま、しばらくぶりで私の子供を洗うので、ちょっと手を貸して、と言いながら、新太から子供を下ろしました。いろりの向かい側にいる姉に、裸の子供を渡すふりをして、私は両手で子供を抱え、お姉さま、早く赤ちゃんを受け取って、と言いながら、鍋の上へ持って行き、煮えたぎっている鍋の中へ、ドボーンと入れました。煮え湯の中へ頭から入れられた化け熊は、湯気と灰神楽の中で本性を表し、ふえーふえーという声を上げ、熊の姿になって窓のすだれをくぐると、さっと外に飛び出しました。そして少し走って、ドタッと倒れ込んで死んでしまいました。その様子を見ていた姉は、ほっと胸をなでおろし、妹の立派な息子に、二人そろって危なく食い殺されるところだった、と言って私をにらみつけました。あとは神々の知らせを、夢を待つことにしよう、と言いながら姉はさっさと寝てしまいました。
藤井めぐみさん、ありがとうございました。